夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今年の春、フェイスネットワーク主催、 FM 世田谷他の公演で開催された若者の夢を応援するイベント、世田谷夢ダンスコンテスト2025と世田谷夢音楽コンテスト2025、この同時開催された2つのコンテストの受賞者を順にゲストでお迎えしてきましたが、ラストを飾るのは世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いたミラクワズンです。ミラクワズンは大西玲也さんと君野風花さんによる女性2人組ボーカルユニットです。今週はミラクワズンのお二人をお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いたミラクワズン、大西玲也さんと君野風花さんをお迎えします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。改めて自己紹介もいただこうかな。
はい、こんにちは、ミラクワズンの大西玲也です。
同じくミラクワズンの君野風花です。よろしくお願いしま す。
楽しみにしてました。
嬉しい、
やった。
もう二人の可愛らしさとこのね、いい声をね、また聞けてというところで、ご出演いただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、今回夢コン優秀賞に輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
夢コンどうだった？2人
めっちゃ楽しかったよ。
楽しかった
。母ちゃん楽しかった
？楽しかったです。ミラクワズンとしては初めてのステージだったので、初めてのステージでね、あのでっかいとこで
本当に
いろんな方に見ていただけてっていうのがすごく楽しかったです、
うんうん、そうなんだ。そう、初めての2人こうステージっていうことで、はい、レイヤーさん、緊張とかしなかった？どうだったの？
あ、でもしたかな。
なんか叩いたりした。
したしたした。なんか前日がリハーサルだったのもあって、前日から結構あ、なんか
歌うんや、
そう、明日初ステージかみたいなもありつつ、ね、直前結構1曲だったからまだあれでよかったよね、うん、なんか本当に1曲入魂みたいな感じでできたので、ね、あの2人で本当にでも背中バーンって叩き合ったりして
緊張飛ばして
緊張ほぐしてました。
そうだ、
結構緊張したかも、は
い、もう緊張見せないような2人の伸びやかな歌声に聞き惚れて、世界観にも魅了されてっていう感じではあったんですけど、でも夢コンこう挑戦しようと思ったのはどんなきっかけだったの？
元々私たち自身も音楽活動をちょうど3年くらいちょっと離れてて、2024年の5月からちょっと SNS とかだけでやってたんですけど、まあライブとかしてないからなかなかこうどう前に進んでいこうかなみたいな、ちょうど悩んでたりもしてて、でその中でいろいろこうネットとか オーディションだったりそういうのももちろん自分たちで見てたりした時にこの夢コンを拝見させていただいて、でちょうどそうライブとかもちょっとしてみたいけどどうやっていこうかみたいな、ちょうど悩んでたというかどうしようかみたいな時期だったのもあって、これはちょっとこの機会に一回そのステージに立ちたいねって思って思い切ってちょっと応募してみたっていうのがきっかけです、
はい、ふかさんも話聞いて、そしてどんなステージングにしたいなとかどんな思い込めたいなっていうのもありました。
もともと2人で作った楽曲を編曲家の方にも掘り投げて編曲っていう形にしてもらってたので、どうやってステージにできるかなっていうところから結構悩んでて、もともとは弾き語りで出ようかなっていう風に考えてたんですけど、でもどうせならせっかくいい音源になったので、うん、オケの部分も含めて聞いてもらいたいなと思って、うん、いろいろね試行錯誤した結果、そうそうそうそう、オケを流して歌うっていう形の歌唱パフォーマンスになったんですけど、うん、この経験が自分たちの今のライブにもすごくつながってて、うん、弾き語りでも出れるし、オケで歌唱スタイルでも演奏ができるっていう強みになったので、うん、すごくありがたい機会だったなと思ってます。
もうなんか衣装もとっても可愛くて、本当なんかにお人形さんのような感じしながら芯の強さも伝わるような、そう本当に素敵なパフォーマンスだったのかなと思うんですけど、ミラクワズンとしてこう初のステージっていうところで、ね、すごい感慨深かったんじゃない？
そうなんです。だし風花とはその専門学校が一緒で、そう出会ったのが2018年かに出会って2年間同じ学校で同じクラスだったんですけど、もうその時にはお互い私はバンドしてて、で風花はソロ
で
やってて、はい、だからお互いそのもうやってる形があったので、出会った時に一緒に歌ったりお互いの歌聞いてこうね、なんかこうビビッとくるものとか、うん、なんかこう歌でつながってるこの不思議な関係性はずっとあったんですけど、なんか一緒に歌っててすごいこの楽しい感じとか心地いい感じはありつつも、一緒に歌いたいなとかも心の底からどっかで思ってるけど、やっぱりもちろんその時はその今の自分の活動がね一番だったし、そこに頑張ってたからそうはなれないというかね、うん、なんか思こう2人でやることがあるなんて思ってなかったので、なんか本当にその前日のリハーサルで歌ってる時からみたいな、風花と一緒に歌って
それ泣けちゃうね、なんかね、
そう歌ってるって思いました。
そうだったんだ、ね、本当2人の波長がすごい噛み合って、ね、それぞれの個性が引き立ってるようなあの曲もいいなと思ったんだけど、このリグレットもいい曲だ ね。
ありがとうございます。嬉しいです、うん、これは、まあ、普段お互い作詞作曲もできるっていう状態で一緒になってるので、一人で作詞作曲することもあるんですけど、今回のリグレットはレイヤが作詞をして私が作曲をするっていう形で作ったので、ちょうどいい感じに2人のいいとこが出たかなって思ってます。
歌詞もいいのよ
ありがとうございます。
聞き惚れんのよ、ね、え、でもこう夢コンこうチャレンジしてこう入賞してっていうこのステップはどうだった？レアさん、
いやなんか本当に初ステージやったし、なんか自分たちをその客観的にまだその見るっていうところまでこうなできてなかったというか、本当にもうまっすぐ歌って届けるっていうことをこう一番にやってたので、その実際その
人から見た時にどう見られるかとかはね、全然未知数やったんで、
うん、だからこうそれこそ入賞とか賞だったりはもちろん最優秀賞とかを目指してはいたんですけど、さてどうなのだろうみたいな感じ、その自分たちのできることは全部やったし、あの届いてたらいいな、結果につながったらいいなと思ってたんですけど、どうなるんやろうなって結構最後までねドキドキドキドキしてました、
うん、夢コンをこう参加してくださった皆さんパフォーマンスを見たりとか横につながれたりとかっていう反響はどうだった？
ね、あのダンスの方々とは初めてああいう機会がないとね、うん、ダンスのパフォーマンスを見ることもなかったし、うん、自分たちのパフォーマンス見てもらうっていうこともなかったと思うんですけど、うんうんうん、あの手話で踊ってってた方々が最後ね、うんうん、話しかけに来てくださって、うん、なんか音を聞こえないはずやのに聞こえた感じがしたっていう感想をいただけたのが本当に嬉しくて、なんか自分たちのやり方とかが間違ってなかったんやなって、うん、 すごい強く思いました。
UD ダンサーズさんともつながれたんだね。 すごい。それがまたこれからの、ね、発展になるかもしれないもんね、うん、そしてまた発展として今回それこそ特典でプロ環境で再レコーディングができたんでしょう、はい、どうだった、
はい、いや楽しかったね。いや、なんかレコーディング経験はお互いそれぞれあったものので、まあミラクアーズになってからもやってたものの、うん、なんかボーカルのディレクション、いわゆるディレクションっていうのを初めてしていただいて、今までは結構こう自分が歌って自分がこうこれがいいって思ったものを選ばせていただいて、もう本ちゃんのテイクになるみたいなことがあるんですけど、今回は結構その歌の部分でもすごいこうアドバイスとかもいただけて、
うん、こういう風にね歌ってみてっていう自分の中にはない引き出しのテイクが取れたのはすごいいい経験でした。
本当にどんなアレンジになったのか聞きたいのでぜひ2人から曲紹介お願いしてもいいですか。
どうぞ。
あ、いいですか。はい、はい、では、聞いてください。ミラクアズンでリグレット。
お送りしたのはミラクワズンさんのリグレットでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷夢音楽コンテスト2025で優秀賞に輝いたミラクワズン大西玲也さんと君野風花さんをお迎えしています。いや、リグレットかっこいいね。
ありがとうございます。
なんか躍動感と疾風感がさらに増した感じがするんですけど、改めて2人聞いてみてどうでした？
いや、すごい。
本当に
この曲の作曲は私がやったんですけど、うん、普段自分が書いてる曲ってテンポとしては結構ミドルからローゆっくりめの曲を書くことが多くって、ね、うん、これ結構歌詞からインスピレーションを受けてちょっと背伸びして早めの曲にしたんですよ。なので 最初のもともとここの応募の時に送らせていただいた自分たちでリリースしてるバージョンは結構その自分のゆっくりのテンポ感というかに結構フィットした感じで作っていただいてるんですけど、これは結構がっつり前に前にテンポ感押し出した形でアレンジしてくださってて、歌えるかなみたいな気持ちになりました。
そうだよね、音数増えてるし、はい、ピッチも上がるから。レアさんもどうだった、歌ってみて。
いやもうなんかもともとその自分たちでリリースしてた状態は状態です。風花の言う通りこうなんて言うんだろうね、同じテンポだとしても、うん、やっぱり軽い意味での軽さみたいなのがあって、すごいそれはそれですごいお気に入りだったし、うん、今もすごい好きなんですけど、今回その重さがね、うん、こうズンズンズンってこう結構来る感じがかっこいいと思って、しかもなんかこうちょっと EDM っぽい音とかも入ってたりして、すごい新しいこのかっこよさ、うんうん、私たちが今まででも
やって
こなかった新しいこのかっこよさみたいなのが、やっぱりこうアレンジしてくださる方がこう変わると
ね、こんなに同じ曲やのに全然違う曲みたいになったと思って、
違う顔になるんだと思って新しい発見でした。
で、審査員も務めてくださった福士さんが今回プロデューサーとしてアレンジもしてくださって、いろんなアドバイスももらったりしたの、どうだった？
ね、もらったね、いっぱいいろんなアドバイスもらって、自分はレコーディングの時は基本的に結構ピッチ、音程が合うことにすごい重きを置いちゃうタイプなんですけど、そんなことよりみたいなそんなことより最後ここビブラートかけれるかやってみようかみたいな技術面でディレクションしてくださったのがすごい楽しくって、自分の中でこれが一番いいテイクやと思ってても、見る人から見ればこういう風に歌った方がこの曲の良さは出るよみたいなのを別の視点で知れたのすごい勉強になってなりました。
で、風花ちゃんの可愛らしい声のその幅を持たせるというか、いろんなアレンジもしてくれたんだね、
はい、
素敵じゃない。どう、レア様。
私は福士さんご本人様からも言っていただいたのは、そのかっこいい部分だったりちょっとロックな感じを出したいなっていう風に言ってくださって、結構細かいところ、それこそ本当に語尾ちょっとビブラートかここかけてみようかとか、あとはもう本当に歌う時の最後のこう声の切り方、うん、ちょっと息を残してとか、そういう細かいそうディレクションしていただいてて、そう普段から結構こう私はどちらかというとそのピッチとかはもう風花様様って感じなんですけど、いやいや風花は本当にピッチすげーって私は思うんですけど私全然なんかそこはまあそこまで の, まあ自信はないとは言いつつ、そのやっぱ歌い方とか結構その気持ちをこう強く出す部分が結構多い方なので、そういう本当にでもそういう細かい音の最後の切り方とかまで、そこまで細かく歌ってこなかったなってすごいこう気づかせていただいたので、めちゃくちゃ私もためになりました
ね。本当レアさんの大人っぽさとかツヤ感とか、うん、っていうところまた歌詞も引き立つのような感じもしたので、うん、もうかっこいいなっていう余韻がたまらないこのリフレットが、それこそ来週7月1日放送分からなんと新しいオープニングテーマになります。
ありがとうございます。
嬉しい、
嬉しい、
マジで嬉しい、
本当に嬉しいよ、
本当に嬉しい。
そんなニュースというかお話をこうね相談させていただいた時どうでした？
はい、いやマジでみたいな、
いいんですかみたいな、本当にもともと私たちもやっぱり それを目指してやっていたのもあったので、うん、ね、最初はだからあ惜しかったなってちょっと思ってたのもあったので、その連絡いただいた時2人でちょうどいたんですよ、一緒にいる時にその連絡いただいて、うんね、2人で私がちょっと疑って見せて
え
いいのとか言ってもうぜひっていう感じで、
もう嬉しいね。こう夢コンのご縁でこの番組も支えていただくし、これからも末永く
ぜひよろしく
頼みますよ。
よろしくお願いいたします。
でもそんなお二人また来週もご出演いただきたいなと思うんですが、はい、これから立て続けにリリースもあるんでしょ？
そうです、そうなんです。すでに、うん、5月の頭にも6日に新しい曲1曲リリースしてるんですけど、その今ちょうどこの24日6月24日の5日前にもまたさらに新しい曲リリースしまして、うん、届けっていう曲なので、はい、今リグレットからさらに2曲新しい曲があります、
はい、また来週そんな曲への思いもぜひ伺えたらと思うのでお付き合いいただけたらと思いますし、はい、ぜひね SNS も皆さんにチェックしてもらえたらと思っております、はい、さあ今日のゲストはミラクワズン大西レイヤーさんと君野風花さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっとゆる道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあそれでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線池尻大橋駅から私は来たんですが、私の足で徒歩10分、まあ、三軒茶屋駅と池尻の間密宿にありますタイムレス世田谷をご紹介します。お話は店主の川崎健太郎さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあここは何屋さん？
ここは、古着と、セレクトした、海外のブランドなどと、あと無農薬野菜などを取り扱ってる、セレクトショップになります。
なんか今いっぱい出てきたぞ。じゃあ一個ずつ聞きましょう。まずパッと店内入ります、ね、ちょっと半地下になってるんですけど、階段降りて入るともうパッと見は、あ、古着屋さんというかお洋服たくさん並んでるなっていうイメージです。そこにさらに、
無農薬野菜を置いてます。
ちなみにどこのどういったお野菜なのか教えていただけますか？
三浦半島の葉山町にある、ベースドファームさんっていう農家さんが作ってる、無農薬野菜を取り扱ってます。
ちなみに品揃え的にはどんなお野菜が？
今まで入った中だと、ケールとか、あとカブとか、あとなんかキャベツとか紫キャベツとかいろいろあって、これからはなんか夏野菜が入ってくる予定です。
おー、いいですね。そしてさらに、
知人など、あと知り合いのブランドとかも置いていて、新島というなんか東京の島があるんですけど、そこで、僕と同世代の銀次くんっていう子がいるんですけど、その子が、写真をやってて、その写真を染める技法の手ぬぐいを扱ってたりとか、玉ねぎ染めしたバンダナなどいろいろ面白いアイテムが置いてあります。
ね、目の前にあるんですけれども、あの写真染め、写真で染めるの？
そうですね、写真をなんか転写して染める。
パッと見ね、ブルーなので藍染めとかそういった感じに見えるんですけど、
実は写真で染めちゃってるっていうとこが結構僕的には刺さってますね。
オープンしてもうどれぐらいですか？
もうすぐで2年ぐらいです。
やっぱりその古着を取り扱いたいっていう思いがあった？
そうですね、なんかずっと洋服しかしてこなかったので、服のことしか考えてなかったです。
でも1年かけて見つけた、まあ、自分のこのお城どうですか？住み心地といいますか、まあ、居心地は。
なんかやっぱお店始めてからいろんな人に出会う機会とかもあって、やっぱ結局世の中愛が大事だと思うんで、なんかそういう愛あるなんか自分も目指してるような人とかが結構来てくれるので、そこがなんかやってていろんな人がいて面白いなって思います。
やっぱり最後に愛は勝つ、
そういうことです。
ではぜひラジオを聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
東京世田谷区三宿にて古着海外ブランドのセレクトをはじめ、ジャマイカ直送アイテムや親交の深いアーティストのグッズ、ユースオブルーツ、ドングリズも販売しております。また無農薬野菜の販売やレコード、フードのケータリング、イベントオーガナイズなど、洋服屋だけにとどまらずいろいろな活動をしているので、興味ある方はぜひ遊びに来ていただきたいです。
はい、では最後に川崎さんの夢を教えてください。
はい、僕の夢はタイムレスをあと2年ぐらいで、盛り上げて、地元である長野県に戻って、取れたての野菜を使った、定食屋さんとか自ら農業とかもして、もっといろいろな、なんか愛を深める行動とか、 いろんな人に会ってそういう良いバイブスを伝えていけるような取り組みをしていけるようにしていきたいです。
はい、ありがとうございます。ということで今週は未宿からタイムレス世田谷をご紹介しました。お話は店主の川崎健太郎さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な夢ですね。聞けば聞くほど幅が広い。愛あるセレクト、いろんな発見がありそうですね。川崎さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなってしまった、忘れなきゃってなかったことにした、笑ってなきゃ立っていられなかったんだ、誰にも嫌われたくないから、でも気づいた人生は一度きりなの、今のままの僕でいい、食べてしまうよなんかダメなんだ、足はすくむ時間は止まらない、 Goodbye to the rainbow、 ワンの水溢れる、でも
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからも お客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。